長谷の金曜は聞き込み寺、
ようこそ架空のテラスタジオよりお送りする長谷の金曜は聞き込み寺、ナビゲーターの栃尾恵美です。群馬県太田市にある随岩寺のご住職長谷さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では栃尾のちょっと質問のコーナーです。前世についてちょっと前、以前知り合いと話題が出たんですけれども、長谷さんはどのように前世をお考えでしょうか。また仏教では前世はどのように捉えられているのか教えてください。
栃尾さんの前世って何、チコちゃん風に聞いていました今
私はね全然信じてないですね。
あ、信じてない。
まあまあ話題で何か言うことはあるかありますかね。でも分かんないですよね。
そのお友達と喋った時はどんなお話になったんですか。まあ個人情報あると思いますけど。
いや、前世、いや、何だったとかいう話じゃなくて、前世はあるよねみたいな前提で話が進んでたような気がしますけど。
あ、そのお友達は。
はいはいはい、はい。
何をもって前世があるっていうんですかね。
まあ、ある、まあ、もう どこにも証拠はないので、あると思った方が楽しいみたいなことなんですかね、うん、わかんないですよ。
あ、なるほどね、楽しいっていうことですね。
それかでも魂は消えないと思ってる人は結構いますよね。
あ、魂は消えない。
あ、だから体がなくなってもその前も魂、自分の魂はあったし、死んだ後も魂は続くと思っている人が多い、うんうん、魂とは何ぞや
って生まれ変わるっていう、
ね、生まれ変わるとかいう思ってる人は結構いるなっていうふうに思いますが。
なるほどなるほど、はい、でもこれは仏教的に言うとですね、
はい、
まあ、お釈迦様の正式見解って昔から決まってまして、
はい、
言わないなんですよ。
言わない、
言わない、
はい。
だから
何とも言わないってことですか。
友達から前世ってあるよねって言われたら、
はい、
黙ってる
肯定も否定もしないってことですか。
あ、そうそう、肯定も否定もしないで、
はい、
いつもニコニコ笑ってるみたいな。まあ怒られますけどね、そのことするとね。
長谷さんはどうしてるんですか。
あ、僕はやっぱりそのなんですか、お釈迦様の、まあ、教えって言いますかね、
はい、
あ、なるほどねっていうことがやっぱりあるので、
はい、
まあ、これがやっぱりベストアンサーだと思うんですよね。
言わないのが、
うん、ベストアンサ ー、まあ、仏教的には無忌って言って、ないっていう字に日記の木と書いて無忌って言うんですけど、
はい、
自分が生まれる前、亡くなった後、うん、そういったことには肯定も否定もしない、言わないっていうのが、うん、お釈迦様の精神見解。
うん、なるほど。
うん、だから分からないと思います。ただじゃあなんで僕らが先祖供養とか地獄とか極楽ってね言ってるのかっていうと、これでもあった方がいいからですよね。先ほど都庁さんがおっしゃってるように、あった方がいいなっていうのが、僕の結論で、いやいや僕ぐらいの年齢になるとですね、はい、両親どっちかが行っちゃってるんですよね。あ、はいはいはい、亡くなってしまっているんですよ。そうすると何ですかね、自分をこう大切にしてくれた存在っていうか、はい、自分のことを何ですかね、こう丸ごとドーンと受け入れてくれた人の存在っていうのはやっぱり大きいんですよね。なかなか人生生きていて10人とかいないじゃないですか。
そうですね、そうい
う人、
はい、
うん、ね、だから本当に亡くなってみて初めて分かるんですよね、その方の重大さっていうか、うん、でこれは、まあ、生きてる時も亡くなった後も実は変わらないなっていうふうに思っていて、はい、逆に亡くなった後の方が存在が大きくなることもあるんですよね。うん、で、はい、でなんでかけがえがないかっていうと、はい、これがですね、さっきの質問に戻るんですけど、はい、僕たちがなんで生まれてきたかわからないからですよね。部長さん、わかります？
いや、わからないですね。
なんで生まれてきたんでしょう。
まあ、そういう意味はないと思ってます、どっちかっていうと。
はい、あ、そうですよね、僕たちこう意味がないんですよ、はい、生まれてきた意味、はい、 よくあの生まれてきた、あなたが生まれてきた意味はこうですみたいなことを本が書いてたりするんですけど、はい、じゃあ今ねガザとイスラエルが戦争してるじゃないですか。であのロシアだとウクライナも戦争してますよね、はい、あそこにあえて、ね、この前テレビ映ってましたけど赤ちゃんがね 何人も酸素吸入器つけて生まれて、うん、多分もう生きてらっしゃらないかもしれないですよね、はい、あそこにあえて生まれるかって本当にそうかって思いますよね、うん、だからあのたまたま日本に生まれて、はい、たまたま太田市に生まれて、はい、たまたまあのご縁があって瑞賀寺に生まれただけじゃないかって、もう全部その後付けですよね、
うん、はいはい、そう思います。
全部後付けなので、はい、まあ、そこでなんとかいい人生にしていきましょうっていうことで、お釈迦様はあの、まあ、よく生きるっていうことを言ったんですよね。よくっていうのはその善っていう意味ですね、はい、よく生きるっていうことを、よく生きましょうっていうことを言ったので、まあ、それをこう実践するっていうか、はい、これが大事なのかなっていうふうに思いました、
うん、はい、ありがとうございます、
う
ん、はい、では、今月のゲストをご紹介いたします。株式会社プレシャス代表取締役須永雄一さんです。初さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
うちの徳山の事務所にホワイトボードがあって、
はい、
29名、
はい、
あの入られてるんですけど、皆さんのやりたいことを一人ずつ全部書いてあるんですよね。その中で一番やっぱ多いのが、
はい、
自宅に帰りたいんですよ。
はいはいはい、
でさすがにねここ入ってるので、
はい、
自宅にはねお連れできないんですけど、うん、でもなんとかしようと思って、うん、あのイオンに食事に行くとか、
はいはい、
そこであの家族の方一緒にこの時間にイオンに来てねとか、
はいはいはい、
あと回転寿司に行きたいとかね、
あ
とラーメンが食べたい、
はいはいはい、
あとあの孫に会いたいとか、みんな違うんですよ、
はいはい、
でまあ箱かと思って、うん、まあ、あのコロナなんでね、うん、あの今まで会えなかったんですけど、なるべくお会いできるようにして、はい、そうだな、うち保育園が隣にあるので、じゃあ保育園のクリスマス会とか、
はい、
ね、七夕とかに来てくださいって言って、うんうん、じゃあ子供がねすごいあのおばあちゃんおじいちゃん来て喜んで、
はい、
おばあちゃんね、僕が大きくなったら、うん、あの一緒にお酒飲もうって
言ったらして、すごいですね、嬉しいですね。
おばあちゃん泣いて喜んでね。
あ、本当ですよね。
で、こういうえ、こんなんで泣いて喜ぶんだと思って、ちょっとね、あのハッとしたんですよね。あ、だからもっと小さいお子さん、うん、お孫さんに会いたいとか、うん、家族に、うん、あの会いたいけど会えないみたいな、うん、そういう心持ちの人がいっぱいいるんだなと思って、うん、なんか皆さんのこうやりたいことをですね、
はい、
もう人生終わりに近づいてますので、
うん、
なるべくこう一日でも早く叶えてあげたいな、はい、みたいな感じでやってるんだよね。
素晴らしいですね。でも本当ですね、素晴らしい。
いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの送迎を大事にされるって、
はい、
あの書籍に書かれてたんですけど、これは、はい、どういうことなんでしょう。
そうですね、やっぱまあいろんなね、企業さん見てると、まああの定年された方とかが、まあ、送迎をしてる、それが別に悪いっていうわけではないんですけど、もう本当に送迎だけでっていうと、やっぱりその利用者さんとの関わりとか、あとは家族とのコミュニケーションがっていうところで、やっぱりその送迎の時のその家族とのたわいのない会話っていうのもすごくやっぱ大事かなと思うんですよね。あ、いつもと同じスタッフさんが送ってきてくれたっていう家族の安心感。でもなんか運転だけの方でね、お連れされていくとなんか作業的だなっていう感じを感じ取ったりとか、まあ、そこがね、やっぱ捉え方っていろいろあると思うんですけど、やっぱりそこの私たちが現場であの関わってる利用者様をやっぱり ご自宅まで送り届けるっていうところで、その事故のリスクもないですし、その利用者様の ADL とかっていうのも把握してるとか、そういうのもあったりするので、そういうところではやっぱりその家族からはやっぱりすごく評価をされる部分では、あ、いつも安心したスタッフさんが来てくれるから本当に安心って、今日もお連れしてくれてって、あ、もう私はね自分の時間が作れるから本当にありがとうってやっぱ言っていただけたりとか、まあ、そういうところからやっぱりそういうところを ずっと継続して大事にはしてるかなと思うんですね。正直だからその送迎にやっぱり、はいね、朝と帰りと大変は大変なんですよね、うん、そうすると結局スタッフが戻ってきてからまた次の日の準備とかそういうのもあったりするので、でも人間って考えようで、じゃあそれを本当に定時に上がるためにはどういうふうにあの日中の動きをしたらいいのかっていう前倒しにねできることだったり準備できることだったりとか、だそうするとスタッフがもうぼーっと突っ立ってる時間がなく常にこう動き回って時間との組み合わせですよね、パズルをこう組み合わせるように一日が安心安全に終われるようにっていう、だからすごくスタッフもそこでいろいろと考えるっていうところはありますかね。なのでまあ送迎っていう部分では働いてるその現場スタッフが送るっていうところはそこはずっと継続してるところですね。
はい、やはりあれですよね、こうやっぱり送迎だけの会社の方って、はい、その方の個人情報が少ないから、
そうですね、
やっぱりそっけないというか、
そうですね、
気持ちがね、一生懸命されてるんでしょうけど、
さすがに
スタッフのようには寄り添えない、
ね、そうですね、はい、まあ、そういうところから、やっぱりそういうところもやっぱり大事にしたいなって、この日中過ごしてるだけが私たちの、サービス提供の時間ではなくて、やっぱり送迎まで送り届けるっていうところまでが、まあ、私たちの役割かなっては考えてる部分がありますね、うん、
はい、ありがとうございます。
あ
とあの解雇報酬が改定されて、はい、これはあれですかね、うん、あの利用者のお宅に入ってからするお仕事は今まで介護報酬じゃなかった、
はい、そうですね、
ですか、
はい、まあ、それが要は例えばパジャマ姿でいるとか、はいはい、用意ができてないっていう状態でやっぱりそこにこう20分30分かかってしまう時もあったりするケースが稀にはあったりするんですよね、うん、そうすると前の法改定の前はそこら辺は換算できなかったんですけど、まあ、そういう部分もサービス提供時間に入れていいよっていう感じになったんですね、うん、でもそこも、ね、私たちは別にそういうところをしないでちゃんと到着した時間からをサービス提供時間っていう感じでしてる感じですね、うん、
僕はあのハワイに、はい、まあ、お坊さんで8年近くいて、ええ、ハワイの介護施設、まあ、あの何度も行ってるんですけど、ええ、大体入所するとあれなんですよね、特養なんかだと1人36万とか38万円ぐらいかかるんで、これ日本だったらほぼ無理だなって、ないんですよね、内燃保険とか、
はいはいはい、
その公的な施設、
あ、それ全部が自費っていうことなんですね、
はい、保育園も公立ってないんですよ、全部私立なので、はい、そうすると意外とかかってるんだけど、あの日本国民はその費用をあまり意識してないっていうか、
はいはい、
だからその、ね、一度あの保育園死ねとかあったじゃないですか、あれからすごい保育士さんの給料上がったんですよね、処遇改善が
ドーン
と増えた、
はいはい、そうですよね、う
ん、だから介護もね、うん、なんか6000とか9000とか増えるみたいですけど、来年からね、
そうです
ね、もっと上げないとって、
確かにそうですね、
で施設運営してる人からすれば、はい、いやいや6000どこじゃないんだよって、
そうですね、
思いますよね、
はい、確かに、うん、
それはね、すごく思うんですけどね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
デイサービス利用中に家族に電話をかけないって、はい、あ、なるほどなと思ったんですけど、これはどういうことですか、うん、
やっぱそのお気遣いですかね、うん、その家族のレスパイトケアって考えた時にやっぱり朝送り出して今日は私、例えば主婦の方だったらね、はい、あ、自分の時間、友達とちょっとあのランチをする約束があるとか、うんうんうん、でそういう時にもし例えばじゃあ施設の方から電話が来たら、あ、なんかおばあちゃんに何かあったのかなと、うん、自分の時間が作れない、うん、でも本当によっぽどな緊急な時はそういうご連絡を差し上げますけど、はい、そうですね、そうでない些細なことでも、でもちょっと重要なことでもこれ後でもいいよなっていうのはちょっとスタッフで考えて、うん、まあ、後日にお話ししたりとか、あとは帰りお届けした時にお伝えしたりとかっていうところで、だから日中の電話は極力ご家族様はハッとしちゃうね、うん、せっかくの自分の時間っていうものが有意義に使えなくなっちゃうから、うん、そこは意識をするようにっていうのはスタッフにお伝えしてますね。
あ、
まあ、それもお心遣いというか、相手を思いやる気持ちっていうところから、まあ、そういう感じをやってるっていうことですかね、はい、
ありがとうございます、
はい、
あと今の事務所を始めた理由は先ほどお聞きしましたっけ。
あ、そうですね、はい、まあ、おじいさんの見てくれるところがないっていうところから、はい、そうですね、ソーシャルワーカーさんに、その病院のソーシャルワーカーさんに、うん、 おじいちゃんがその入院してる時の私一緒に介護をしてたんですけど、夜点滴を外しちゃう、夜徘徊をしちゃうから家族の方が泊まってくださいっていうところで、私あの3ヶ月間毎日泊まったんですね。はい。でまあ病院って急性期ね、あれだと3ヶ月で大体病院は出されてしまうっていうところで、そろそろそういうタイミングの時に、まあソーシャルワーカーさんが家族にお話がありますっていうところで、まあ今のこのおじいさんのケースだとどこの施設も見てくれるところはないので、家族の方がまあお仕事を辞めになったりとか、そんな犠牲になってちょっと面倒を見るような形になりますっていうことを言われた時に、この業界はどうなってるんだって私の中で思ったんですね。だったら自分がこの業界に足を踏み入れてちょっと改革したいって思ったのが、本当にこの介護の仕事をやろうと思ったきっかけですね。まあそれをだからことをたどると、まあ、戦争でおじいさんがねその命の話をたくさんしてくれた、本当にそのおじいさんが最後に残してくれた俺のメッセージなのかなと思う。それをいつも振り返りながら、初心に帰りながら、まあ俺がなんでこの仕事をしてるのか、おじいちゃんが導いてくれた仕事なんだっていうのをいつも心に入れながらお仕事をさせていただいているところですかね。まあ、だからこそそのレスパイトケアっていうか、そのご家族の気持ち、もし私たちが生活相談員としてご家族様に、いやもうこの利用者様のケースだとうちでは面倒見れないですよって、もう家族見てくださいって言われたら心のやりどころがないじゃないですか。だから私たちは常にやっぱりその家族のことも思いながら寄り添いながら、大丈夫ですよって、私たちに任せてくださいって、そういう言える私たちでありたいなって。だからどんなケースでもうちの施設はお断りしませんし、必ず結果を出すというか、もう本当に他のところで、まあ失礼な言い方ですけど、なかなかこう利用が継続できなかった方っていうケアマネさん、困ってみかんの花だったら大丈夫かなっていつも紹介をいただいて、そうすると初めの1回の利用から、あのもう1回行きたい、もう1回行きたいって週5回の利用になったり、そういうケースがたくさんありますね。だそれはやっぱり職員の関わり方次第で本当に環境は作れるっていうのを、私たちは現場を通して結果を出してきたから、すごく自信は持ってますね、そういうところは。
うん、あれですか、あの、はい、なんかリッツ・カールトン、はい、あのご要望を断らないっていう、
あ、それもありますね。
リッツ・カールトン並みですけど、
そうですね、
あれですか、やっぱり認知症の方とか、
はい、
まあ、ちょっと暴力を振らってしまう方とか、はい、いらっしゃいますよね。
そうですね、まあ、本当にたまたまそういうケースに当たってないっていうケースなのかもしれないけど、私の根底にあるのは、誰でも必ず心っていうものがあると思うし、まず利用者さんはもしかしたら心を閉ざしてるかもしれない、でも私たちが心を開けば、で必ず人間同士のお付き合い、必ず心を開いてくれるんじゃないかっていうところ、やっぱり時間をかけて関わりを持っていくっていうところで、必ず心を開いてくれてますね。そう、暴力的な方もすごく温和になってくれたりとか、やっぱりその関わり方なんだなっていうのがすごくやっぱり現場を通して感じる部分はあるかなと思います。はい、
なんかあれですよ、こうね、そこのテーブルに座ってらっしゃる皆さん、非常にこう、はい、なんていうんですかね、楽しそうに毎日過ごして、はい、まあ、ずっとソファで寝てる方もいらっしゃいますけど、
はい、
ね、お風呂も一つ一つ全部一人用じゃないですか。
そうです
ね、あれもすごくいいですよね。
は
い、
そうですね、はい、やっぱその大浴場でっていうところも、やっぱりその仕事内容で考える、効率考えたらやっぱりそういう方のがいいと思うんですけど、うん、でも利用者さんからすれば一つの部屋で私が独占できるんだっていう、なんかやっぱりその満足感の高さっていうのはあると思うんですよね。でも実際その大浴場で洗い場がもし3つ4つあったとして、そこに職員が4人取られるとしますよね。で外回しでその衣服の準備をしたりとかして2人って考えた時に、うちもその小浴で3つあるから、そこに3人のスタッフは取られますけど、外に1人2人外回しで入っていって、同じことで同じことができるっていう感覚なんですよね。だったらこっちの方が利用者さんにとってもすごく満足度が高いし、特別感を与えられるかなっていうところで、まあ、こういうお風呂にさせていただいたっていう経緯はありますね。だから本当にやり方っていうか戦略といったらあれですけど、いかにその与えられた環境の中で利用者様に満足を与えることができるのかっていうのは、やっぱり試行錯誤して考えている部分があるかもしれないですね。
いや、うちも子役にせればよかったな。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、介護業界は効率化を優先しているというふうに書かれてますけど、はい、まあ、僕もそう思いますが、はい、これどういったことでしょう。
そうですね、やっぱりその作業的に考えてしまう部分っていうのがあると思うし、あのやっぱりそのさっきの話じゃないですけど、あのもしかしたら時間はかかるかもしれないんですよ、スタートの入り口として。でもその時間を割くことでより私たちが仕事がやりづらくなることっていうのはたくさんあると思うんですね。それもだから遡ると私が飛びの時に教わった段取り10分仕事5分っていうところなんですよね。もしかしたらその関わり方ですごく時間はかかるかもしれないけど、その方が本当に週1回も来るのが嫌だって言ってた人が5回6回の利用になるっていうのが本当に稀じゃなく現実として結構あるんですよね。だからその初めのスタートの時間っていうのは本当に職員には必ずしっかりと関わるようにっていう、そういうところを大切に。やっぱりそのまた来たいなって感じていただけるのはやっぱりその第一印象ってすごく大事だと思うんですよね。やっぱりそういうところをすごく大事に重んじるっていう、例えば送迎で今日とかも新規のご利用者様、あたらお試し利用で来る利用者様がいるんですけど、その方も乗ってきたスタッフが送迎でここまで玄関まで来ます。でそうしたらじゃあ中でお出迎えのスタッフが誘導するっていうのもありなんですけど、そうじゃなくてその車を中のスタッフが片付けに行って、その乗ってきたスタッフがそのまま中までご案内するっていう方のが車の中でコミュニケーションが取れてるわけじゃないですか。そうすると初めて来た人がまたじゃあ違う人に紹介されてっていうと、やっぱり羞恥心があったりとか、あ、なんか嫌だなって思う、まあ、それもやっぱり本当にリッツカールトンとかその高野昇さんとかから本当にいただいた方法というか、そういうことかもしれないですね。だそういうところがやっぱりね、その効率化をどうしてもやっぱり測ってしまうこともあるんですけど、でもそうじゃなくてやっぱり私たちの仕事っていうのはやっぱりその効率だけでは成り立たないことがたくさんあるって思うので、でも実際その初めの関わり方をしっかりしとけば実質効率的に回ってるって私は思うんですよね。だからその時間を大切にしたいっていう、まあ、それが私が言う一つの段取りっていう部分かもしれないですね。そうすると最終的に終わった後やっぱり同じ仕事ができてる、それだったら利用者さんにとってもご家族にとっても心地よい感じでもあると思うし、同じ仕事であればそういう方を選びたいなっていう、そういう選択肢かもしれないです。
あ、
はいはい、
素晴らしいですね。確かにリッツカルトさんここにインカム持ってて、
ええ、
僕らが喋ってることを全部データで多分パソコンに入力されてるんですよ、ね、一回家族で行った時に、
はい、
僕がコカ・コーラが好きなので、
ええ、
お部屋に入ったらコカ・コーラ、冷えたコカ・コーラが置いてありましたね。
すごいですね、その一つの情報から次の時にねそういうのが用意するって本当ですよね。だまあそういうところですよね。だからまあこの介護業界もそんなことができたらね、本当に素晴らしいと思いますよね。だ本当に真似できることはたくさんあるのかなとは思いますよね。
そうですね、
はい、
なんかね、ハワイ旅行がダメになった人がなんか落ち込んでる時に、本に書いてあったのかな、なんかちょっと出かけて帰ってきたら部屋を全部ハワイ風にしてたから、
あ、
いやそこまでやるって思ったん
です。すごいですね、本当ですね。
でも多分そのサービスを受けた人は、はい、リッツ以外に止まんないだろうなと思いますね。
いや本当ですね、うん、そうなりますよね、うん、そういうちゃんと心をつかむっていう、でも本当に相手を喜ばせたいっていう、やっぱりそういうスタッフさんがね、うん、ちゃんと教育ができてるんでしょうね。
そうですね、
はい、
あの人に会いたいとか、
そうですね、
あのサービスをまた受けてみたいってみんな思うんじゃないかなって思う、
ね、そうですね、
うん、
本当ですね、
うん、ありがとうございます、
はい、
今の介護業界に求められているのは、
はい、
自立って書いてあったんですが、これは どういうことでしょうか。
そうですね、スタッフの自立っていうのも大切かとは思うんですけど、
うん、
利用者さんのその自立っていう部分でもまたちょっとこれが意味が違うんですけど、
うん、
例えば ね、自立支援っていうと何でもその人にやってもらってっていう感じのイメージがあると思うんですけど、でもやっぱりちょっと関わることでなんかできるようになるっていうことがたくさんあったりすると思うんですよね。だからやっぱりここがリハビリの場所っていうか訓練の場所っていうわけじゃないですけど、自信をつけて お家に帰ってもらいたい。そうするとお家でもあここでできたからできるかなっていうのがあるのかなと思うんですよね。でやっぱりその利用者さん、おじいちゃんおばあちゃんたちもやっぱり年を重ねてくると、うんうんうん、本当にご家族様からないがしろにされて、例えば女性のねおばあちゃんであったら、昔洗い物だったり料理をしてたおばあちゃんたちが、うんうん、もうね嫁だったりがすると、もうおばあちゃん座っててってね、洗い物するとお茶碗かいちゃったりとか、ガスの線ねそのままにしといたりとか、もう本当にそれてんやわんやだからもうやめてよって。でもおばあちゃんたちはまだやりたいこといっぱいあるんですよね。でもうちに来ると全然火も使わせますし、包丁も使わせますし、全部結構やってもらうんですよ。全然できるんですよね。でも私たちが見守りでしっかり怪我をしないように安心安全にっていうところで、そうするとやっぱり私まだ生きてていいんだ、まだ役割があるんだって、そうするとやっぱり人間のその希望につながる、生きる希望につながると思うんですよね。そういうところやっぱり職員も一人一人からニーズを引き出して、この人にはこういう役割がいいかなとか、こういうことできるかなっていろいろチャレンジしてみるんですよね。そうするとやっぱり利用者さんも、あ、私が行かないと今日成り立たないでしょうって、もう休まなくなるんですよね。そういうのも一つだから自立につながるっていうところなのかなと思いますね。
一職員みたいになっちゃってます。
いや本当にそうなんですよ本当にお給料出さなくちゃなっていうぐらいなレベルで動いてくれる方もいらっしゃるんで、本当にだからその人が例えばちょっとね、今ワクチン接種の注射とかそういうんでお休みの時もあったりするんですよ、はいはい、そうするとあの利用者さんいないと今日大変だねとか、そういうのも本当にある。だから一スタッフとしての動きを結構してくれる利用者さんも本当にいらっしゃるんで。
料理ってあの施設が出すじゃないですか、
はいはい、
それ どんな料理を作ってもらうんですか。
そうですね、例えば今あの仕出しのお弁当なんですよ、うちは、
はいはい、
なんで特に料理してもらうっていうことはないんですけど、うんうん、あの1ヶ月に3回ぐらいかな、コロナ前の時は結構もうちょっと1週間に1回ぐらいやってたんですけど、うん、メニューを利用者さんからこんなものが食べたいっていうのを聞いて、それをお昼に提供したり、前の時なんかはもともと定食屋さんをやってた店主がいまして、うん、その方のカツ丼を、うんうんうん、その方もちょっと余命がもうなかったんですよね、うんうんうん、でうちのスタッフが最後にこのカツ丼をみんなに食わしたいって、うん、で家族にも相談したら、いやぜひお父さんにそういう場を作ってあげてくださいって言うんで、いろいろレシピをその利用者さんからも聞きながら、うん、あの買い出しに行って、でいざそれを食べさせて、利用者さん美味しいと、うん、でそのだキャベツを千切りするのはじゃあおばあちゃんやってねとか、であとじゃあそこにちょっと小鉢で煮物もあった方がいいよねって言うと、じゃあ里芋剥いてもらっていいとか、そこら辺を利用者さんにもやってもらいながらっていう感じですかね。いやそういうところが、まあ、一つの自立にもつながるっていうところですし、お料理をねやっぱり自分たちが作って、でそれを職員もいただくんですよ、美味しいって。やっぱりそうするとやっぱりその人たちも嬉しいじゃないですか、そういう場を定期的に作ってあげるっていう感じを考えてますかね。
脳も活性化するらしいんですよね、は
い、いやそうですね、
お客さんで座ってればいい、はい、座ってるだけでみたいになられても脳が、
そうですね、
止まっちゃうので、
はい、
なんかこう料理ってね、手使って頭使って考えるじゃないですか、はい、
そうですね、
非常にこう脳にもいいし、うん、またその自分で作ったものを美味しいってね感謝されると、はい、なんか生きがいになるから、
そうですね、
すごくいいんですよね。
そうですね、お互いウィンウィンな感じですかね、
うんうん
う
ん、
そういうのもいろいろスタッフが考えてくれてやってくれてるんで素晴らしいなと思います。
なるほど、
はい、
うちもじゃあ今度は料理作ってもらおう
ね。全然ねできる方いらっしゃいますからね
あれですね、お父さんはだって寿司屋の、
そうですね、
板前さんですもんね。
はい、
さすがに生の寿司は出せないけど、
でもあれですね、でも何回か出したことありますね。あとおせちとかお正月なんかはちょっと、でも今ね指があれなんで握れなくなっちゃったっていうのもあるんですけど、はい、その前はお寿司も出してくれてたりとかしてくれてましたね。
お父さんおせち作れるんですね。
そうですね、
すごいですね。
そうなんですよ、だから本当に俺はお袋の料理っていうよりは親父の料理っていう感じですね。
あ、 そこら辺のおせち料理食べるよりここ来た方がいい。
いや、そうですね。そうなんですよ。
ありがとうございます。
はい、
あと、あの書籍の中にですね、
はい、
有資資格者、資格のある方の、はい、あとはその資格がある方や経験年数の長い方を採用したからといって、うん、利用者の満足度が上がるわけではないと、
はい、
これは僕もその通りだなって思うんですけど、うん、これどういうことでしょうか。
そうですね、やっぱりその20年経験してきたから素晴らしい介護士かっていうとそうではなくて、うんうん、本当に経験のない1年目の資格を持ってない子が本当に利用者さんの心もつかむし、場の空気を本当に明るくしてくれる利用、ね、あのスタッフさんもいるしっていうところで、これはまさに本当に資格じゃないんだなっていうところに自分は気づいたんですね。だ前にいたスタッフさんももともとアパレルをやってたんですね。アパレルをやってるとやっぱりそのお客様サービスっていうところで接遇だったりホスピタリティだったりとかすごく重んじてるっていうところがあるの でやっぱりこの介護の仕事ってやっぱりそこがすごく私は重要で大切だとは思うんですよね。やっぱりその機械的に作業的にやるっていう20年戦士の人がやっぱりそういう方が多かったりとかして、でもやっぱり初年度から入ってくる子たちはちゃんとその相手のことを思いやりながら気遣いながらやってる、どっちが仕事ができるかって言ったら全部が全部じゃないですけど、やっぱりそういうところの元々の持ったその相手を思いやる気持ちっていうのがある子を採用したいなっていうのはすごい自分の中にはあるんですね。だからその資格重視でってあれもありますけど、でも資格を持ってなくてもそのインスピレーションで、あ、この子本当に多分その立ち回りというかその話し方の間とかがすごくいいなっていう、そういう感覚から採用させてもらったりとか、あとは一つは一人ナンパじゃないですけど、うん、普通の薬局屋さんのレジをやってる方がいらっしゃって、その方がすごくいい接遇というか私に対してお客様に対していいね、サービスをこう提供してくれたっていうところで名刺を渡してきたんですよ、もし介護の仕事に興味があったらお電話くださいと、でそしたらその半年後ぐらいに電話をくれて、すいません須永さんまだ雇用とかしてますかって言われて、ぜひぜひちょっと面接しましょうと、でしたらその方はもともと介護の仕事をやってたみたいですね。でも介護の仕事でいろいろやっぱり人間関係で嫌になって離れて、今ちょっとそういうパートで違った形でやってるっていうところで、でまたなんか須永さんに声かけられて介護の仕事やってみようかなと思ったんですって、
うん、
で今もうちで働いてくれてますけど、
そうなんですね、
いやそういうのはすごく嬉しいなっていうところですね。だから本当にね、その10年20年働いてるからって、まあ、確かに経験値はあるから、うん、すごく仕事の幅っていうのもすごくあるのかなと思うんですけど、うん、でも私はそうじゃなくてやっぱりその純粋にその利用者さんに対しての対応の仕方だったり関わり方だったり、そういう子を評価してあげたいっていうのはすごくありますね、はい、
やっぱりこう長年、ね、経験してると、はい、それが当たり前だみたいな、なっちゃって、本当にそれ当たり前なのっていう、本当にそれ利用者さん喜んでるのっていうのはやっぱりこう、ね、時代も変わってくるので、考え続けないといけないですよね。
そうですね、変わり続けなくちゃもいけないかもしれないし、本当にそういうところかなと思うんですね、だからうちのさっきご紹介させていただいた現場リーダー、あの子もまだ若いんですよ、まだね年上の方いらっしゃいますし、確かに20年ぐらい続けこの仕事続けてる方、年上の方いらっしゃるんですけど、そうじゃなくてあの子を私はリーダーとして置いてるんですね。そこはもう本当に生活相談員としてご家族様の対応だったり、ケアマネの対応、利用者様の対応がすごく優れてるっていうところの評価で彼をそこに抜擢してるっていうのはありますね。
あ、素晴らしいですね。
いや
ありがとうございます、
はい、
介護事故ってありますけど、はい、これは どんなことがあるんですか。
そうですね、まあ、うちではアクシデントレポートやそういうインシデントレポートっていうところで、ね、はい、出させていただいてはいるんですけど、でもやっぱりどうしても虐待だったりとか、そういうの同じ人間だから、イラッとする時もあると思いますし、まあ、そういうものをちゃんとこうなくす施設でありたいなっていうのはすごくあるんですよね。 で、ね、やっぱりだからそのスタッフと寄り添うっていうこともやっぱり大事だし、もしかしたらちょっと今精神状態があまりよろしくないのかなって思ったら、例えばマンツーマンでつく入浴会場を外してみたりとか、であとはやっぱりいつでもフォローができるように、いや大変だったらちょっとすぐ声かけてねって、やっぱりそういう環境をやっぱり作っていくっていうことが大事かなと思うんですよね。どうしてもね、やっぱりいろんなその昨今のニュースでも、ね、虐待や、ね、そういう事故っていうのがすごく多くあると思うんですけど、やっぱりそういうところでそのスタッフにやっぱりそういう風な追い込ませないっていうのも、なんか私たち経営者の役割なのかなとは思ったりする部分がありますかね、
うん、そうですね、
はい、
ありがとうございます、
はい。
要介護の経営ってあったんですけど、これは どういうことなんでしょうかね。
要介護の経営、はいはいはい、うん、たまたまですけどね、本当にその介護度を選んで、うちもお客様も選んでるわけではないですから、うん、あれなんですけど、その支援の方もうちは受け入れてるんですけど、支援1、支援2の方も、でもそういう方が、まあ、いずれは介護になるっていうところで、数字的にはね、いい数字になるっていうところはあるんですけど、まあ、基本的にその介護と関係なく受け入れるっていうことですかね、うん、で、まあね、要介護5の下だとだいたい36万円ぐらいのっていうところで、1割だと3万6000円っていう収入が入るんではあるんですけど、そこら辺の部分で実際そういうふうには考えてないんだけど、いい形でのその介護度になっていただけてるっていうのはありますかね。で、わりかしその認知症の方っていう方のニーズがうちの施設は多くて、やっぱりその認知症の方っていうと、やっぱりその離脱しちゃうとか、はいはい、そういうケースがあったりして、いやなかなかうちでは見れないですよっていうお断りされる方がいらっしゃるので、うん、そういう方が大体結構うちに来ていただけるっていう感じもあったりはするんですよね。で、実際その ADL はね、こう一見見ると普通にね、あ、何でもできるのかなっていう方ですけど、やっぱりその認知症っていう部分で介護度が3とか4とかっていう方も結構いらっしゃるので、そうするとね、まあ、ちょっと安定した感じにはなるっていうのはありますね。だから身体的な介護が必要だから要介護5っていうケースもありますけど、そうではなくてやっぱり認知症の部分ですごく高く取られるケースもあるので、そういう方が結構うちは多いかな、3、4の方が多いかもしれないですね。
長谷の金曜は聞き込み寺をお聞きいただきありがとうございました。長谷さんや番組へのご質問ご要望などは、宗教法人瑞巌寺ホームページ、または社会福祉法人森田睦美会のお問い合わせフォームよりお送りください。 URL はポッドキャストの説明文をご覧ください。人生相談はもちろん、お寺や葬儀、法事、お墓のことや子育て、介護など生活に関することもお待ちしております。瑞巌寺と森田睦美会は、群馬県太田市、札幌市、横浜市鶴見区、東京都東池袋において、保育園、子ども園、児童クラブ、放課後デイサービス、特別養護老人ホーム、グループホーム、障害者支援事業など、幅広い分野をサポートしております。
長谷の金曜は聞き込み寺、アーカイブ配信のお知らせです。番組は毎週ポッドキャストで配信しておりますが、月ごとに変わるゲストを一人ずつまとめて聞けるアーカイブを用意しました。スマートフォンアプリ audiobook.jp に用意されている有料の聞き放題プランでお聞きいただけます。